ライト。
皆さんこんばんは。思いやり今日はのキラキラチュアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害がある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いします。今日で多分丸3年ですよね。丸3年担当して、そうです、私担当して多分2年じゃないな、認知症かなと思ったら多分3年丸3年の今日最終日ですね。はい、なのでとっておきのゲストさんにお越しいただきました。まず自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。株式会社福田プランニングの、代表取締役をさせていただいてます福田はじめと言います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ラジオであるのがですねちょっと残念なんですけど、うん、色男なんですよ皆さん、ね、今日スタジオの中に色男2人はい、ホーリーさんとね福田さんにお越しいただきました。福田さん不動産の経営コンサル、
はいはい、
をされているっていうことなんですけど、はい、そこに至るまでになんかいろんな経験をなさってきたという噂を風の便りに聞きましたけども、
はい、はい、もともとですね、はい、大学卒業してから18年間不動産賃貸の専門の会社でずっと仲介の仕事をサラリーマンでしてたんですよ。
はい、
で転職職とかエリアマネージャーも全部経験して、
うん、
まあ、全国1位以外はほぼ目標は全部クリアしたので、
うん、
じゃあもう卒業しようということで、
うん、
今は、まあ、例えばすでにアパートマンションを建築して、うん、空室とかトラブルで悩んでる方だとか、あと、まあ、相続で困ってたりとか、
はい、
土地活用をしたいけどどういう建物を建てていいのか分かんないという方にいろんなアドバイスをしてあげて失敗しないプランを提供したりしてます。
すごい、不動産のお助けマン。
そうですね、
不動産でお悩みの方福田プランニング
たくさんトラブル経験してますから、
はいはい、
こうすれば解決するというのも大体分かってますし。
ああ、そうなんですね、うん、素晴らしい、ありがとうございます。
はい、
その中でも私興味深いなって思ってるのは、
うん、はい、
なんかみんなの夢を叶えるシェアオフィス、うん、
はい、
をなさっているっていうふうに聞いたんですけど、
はい、
具体的に なんで夢が叶うのかとか全然イメージがつかないので。
そうですね、
はい、教えていただいていいですか。
もともと不動産仲介をしてた時に、うん、やっぱりこう人脈を広げないと、
うん、
こう目の前の人の困りごとが解決できないなと思ったので、
うんうん、
自分でできることは自分でやるけども、うん、自分でできない方はできる人を連れてくればいいなと思って。
なるほど。
もう各業界のスペシャリストを全部集めて回ってたんですよ、
うんうんうん、
もうそれを始めて15年ぐらい経つんですけど。
あ、独立する前からそんな感じの考え。
もう独立する前からこう会社が助けてくれないことは仲間に助けてもらおうと、
うんうんうんうん、
でずっとやってて自分が独立起業した時に、うん、やっぱり生まれて初めてのことなので起業自体が、
うん、
誰に頼んでいいかわからないし、
うん、
会社ってどうやって作るかわかんないし、税理士さんも知らないし、
うん、
事務所どうしていいかもわかんないし、
うん、
ということがすごい困った経験があったので、もう全部それ自分で経験してわかってるし、その時困った時に必要な人材は全部揃えてきたので、だからこれから起業したい人とか、うん、こう一人で起業してるけど思うように売り上げ上がってない方だとか、
うん、
こうなんか困ってる人いたらみんな来れば、
うん、
その夢を叶えるためにはこうしたらいいんだよっていうのを教えてあげれるし、
うんうんうんうん、
で逆に自分がこういうふうにしたいっていう夢があったとしても、
うん、
それを人に言わないと、
うん、
俺これ手伝ってあげれるぜとか、
うんうんうんうん、
私これ手伝おうか、
うん、
だったら私のお客さんこんな困ってる人いるけどあなたやるっていう、お客さんのシェアも情報のシェアもできないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だったらみんなが好き勝手自分の夢を語れる場所を作ってあげれば、
うん、
結果として夢が早く叶うなって思ったので。
すごい。
じゃあその住所を提供しようと。
お
そういうコミュニティの運営をしてます。
あじゃあそこの場に、まあ、住所の提供をして、うんまあ、集まった方たちがお互いに助け合う。
そうですね。
うんで、まあ、ギブアンドテイクができる感じ、
まあ、ギブアンドテイクっていうよりはみんなで助け合う、
うん、助け合う、
やれないことはみんなでシェアして、
うんうんうんうん、
やれることはやればいいし、
うんうんうん、
だから自分のノウハウも、うん、経験も、うん、人脈も、うん利益も、うん、みんなでシェアしていけば、
うんうんうん、
結果として誰も損しないじゃないですか、
うんうん、
変にこう効果がないものに広告いっぱいかけるより、
うん、
口コミが一番の広告だと僕は思ってるので、
うん、なんかそういう考えが深刻にありますよね福田さんの活動を見てると、うん
はい、
こうあの異業種交流会とか、
ね、そうですね
業種交流会のこともちょっと説明してもらってもいいですか。ちょっと話があれですけどすいません。
異業種交流会はもうしょっちゅういろんなところでやってるんですけど、
うんう
んうんあれもこう今までいろんな業種交流行ったんですけど、
うん、
結局どこ行っても買ってくれ、うん、売ってくれ登録してくれ加入してくれこうなんだろうなんとか会に入ってくれっていうのばっかりだったんですよ、
うんうんうん、
だけど僕はそうじゃなくて、
うん、
異業種交流って僕はこういうことがやれるんだよ、
うん
あなたの周りで困ってる人いたら、
うん、
僕手伝ってあげれるから、
うんうん、
いつでも声かけてねっていうところじゃないかなって僕は思ってたので、
うんうんうんうん、
だったら誰も作ってくれないのは自分で作ろうと
ああ
いうことで、うん、僕の大好きな有志を何人か集めて、
うん、
みんなでこう集客して、
うん、
でまあ運営してるんですけど、
うん、
そこの会の一番大事なポイントとしては、うん、3つ絶対外せないポイントがあって、うんそれは何かというと例えばまず一つは、
はい、
こう人が嫌がることは絶対しない、
うん、
で二つ目は、人が喜んでくれることは、
うん、
どんどん前向きにやる、
うんうん、
で三つ目は自分自身が困ったら、
うん、
必ず仲間に相談するっていう、
うんうんうん、
めちゃくちゃ基本的なことをなんですけど、
うんうん、
大したことやってないんですけど、
うんうんうん
でもこれがだんだん広がってきて、
うん、
今はこのコンセプト分かってくれる人がだいぶ集まってくれて、
うんうんうん、
この間やった時は40人ぐらい来てくれたのかな。
すごい、男女どっちが多いんですか。
まあ、半々ですね。やっぱまだ男性が多いですけど、女性もちょこちょこ入ってきてくれてて、
うんうん、
で中にはやっぱりこう売りたくて来てる人もいると思うんですよ、
うんうんうん
でも毎回毎回こうクリーンな話をしたりとか、
うん、
こう会が始まる前に、
うん、
私があの営業のノウハウとか、
うんうん、
異業種交流の活かし方とか、
うんうん、
こう他力の使い方とかこういったことをプチセミナーで5分10分喋るので
へ
あんまりこう売りたい買いたい登録したいっていう人は、
うんうん、
やらしくて途中から来なくなりますね。
あそっか
基本的には社会貢献とかなんかこう、
うん
みんなが良くなるための会なので、
うんうんうん、
みんなをこうティーアップしたい人だけが集まってくれればいいかなと思って、
うんうんうんうん、そうなんですね。今後の予定もそれもあるんですか、その異業種交流会は。
そうですね、うん、異業種交流もそのよく私主婦ですけどいいんですかとか、
うんうん、
仕事をやってないけどっていう人もいるんですけど、
うんうん、
全然いいと思うんですよ、
うんうんうん、
自分自身が今困ってなくても、
うん
もしかしたら自分が生きてる間に誰か知り合いで困ったりしたとか、ね
うんうん、
悩んだ人がいた時に、
うん、
だったら私の知り合いでこういう人いるよって紹介してあげたら最短で解決するじゃないですか。
そうですよね、うんうん、
だけど売ってくれ買ってくれの人が隣にいると紹介できませんよね、
うん、そうですよね、う
ん、安心して紹介できる仲間だけストックしていけば、
うんうん、
結果として僕も楽だなっていうしょっちゅういろんな人が相談もらうけど、
うん、
あだったら僕の仲間一人提供するわって言えば即解決するし、
うん、
信用できる人としか付き合ってないので、
うん、
なんかあった時にこう誰でも助けてくれるじゃないですか、
うんうん、
だからもうそれを15年間ずっと続けてるので、
うん、
だいぶメンバーもクリーンな方が集まってくれて、
だから人脈もその分ね、異業種交流会の主催をしておられるから、うん、その分福田さんの人脈もどんどんどんどんね、
そうですね、 みんなが集めてくれるから、うん、出会ったことがなかった方とまたつながりが持てたりとか、そういうことが増えてきてますね。
なんか福田さんと話するとこう人を幸せにしたいっていう、そういうなんか思いがね、ガンガンに伝わってくるよね。
まあ、結果としてそれが一番楽しいですね、うん、やってて楽しいし、みんなこうお金欲しい人がいっぱい来ますけど、こう稼ごう稼ごうって言ってる人ほど稼げてない人が多いと思うんですよ、うん、
そうですか。
で、僕の周りの成功してる人は大体誰かの困りごとばっか探してて、悩んでる人いたら助けたいぜ、応援したいぜ、俺でできること手伝うぜっていう人がほとんどなので、やっぱりそういう人ほど成功してる人が多いんだなって、
そうですよね、
思いますね。
そうですね、はい、ありがとうございます、そんな福田さんのなんかテーマソングみたいな曲をですね、途中ですけどおかけしようかなというふうに思っております、
はい、
藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。いい歌でしょ。
素晴らしいですね。
なんかね、もうね、月に1回このスタジオの中でこの歌を聞いてですね、こうなんかどよどよしたよどよどした自分の心をですね浄化してね、こうスタジオの外に飛び出してまたこう、頑張るわけですわ。
素晴らしい。
このスタジオの外を出た瞬間はすごく清く正しく美しい心でですね下界に行くわけですけど、またですね1ヶ月経つとなんかどんよりした私に戻ってくるので、ありがとうございます。はい、そんなどんよりした私とは逆方向にですね、はい、福田さんは地域でも福祉の視点からすごくご活躍なんですけども、は
い、いえいえ、
日頃のご活躍をですね、はい、紹介していただいてもよろしいでしょうか。
まあ、そう大したことはできてないんですけど、
いえいえ、
は
い、
サラリーマン時代にやっぱりたくさんの生活保護の方々の面倒を見てたりとか、
はい、
あとやっぱり母子家庭の方から相談もらったりとか、
はい、
やっぱり家賃滞納しちゃう方からもいろんな相談もらってたので、皆さん知らないから悩むんですよね、
はい、
意外と教えてあげると全然悩まなくていいじゃんっていうこともあるし、こうお金がないから滞納しちゃうんだけど生活保護を受けさせてあげたら簡単に解決するとかあるので、無理なことやらせると絶対苦労するから、できることを与えるっていうのをずっと作業としてやっていて、やっぱりこう悩みが取れればみんな顔つきも変わってきますし、
なるほど、
フリーになっていくので、そういうのやってたりとか、 今はやっぱりお祭りのお手伝いをさせてもらったりとか。
楽しそうですね。お祭りですね。
そうですね。あとボランティアでいろいろ活動させてもらったりとか、で今度はまた5000坪の土地を提供してくださる地主さんと出会えたので、そこでなんかこう、村を作りたいなと。
またなんかすごい構想でございます。5000坪ってすごいですね、
はい、まだ現地見てないんですけど、まあ、みんな困ってる人がとにかく集まって、それを解決できるプロフェッショナルは全部揃ってるので、こう無理してなんかワークをするんじゃなくて、みんなができる知恵と能力と情報だけで、うまく回る村を作ったら面白いんじゃないかと。
なるほど。
でそこの収益も何パーセントかは、そこの使わせてもらってる村に寄付してあげれば、こう子育てにも使えるし老人福祉にも使えるし、とにかく情報と経済と人が回らないと何も始まらないと思うので、こういうことやっていきたいなと思ってます。
なるほど、いいですね。なんか夢が広がる。
なんでよくこういうのやるんですかって言われるんですけど、僕からしたら普通のことなんですけど、最近ある経営者から聞いた言葉ですごくいいなと思ったのが、たらいの法則ってわかります？
全然わかんない。たらいって洗濯のたらいですか？
そうですそうです、たらいの中に水を入れて、自分のとこにばかこう集めようとすると、脇から向こう側逃げていっちゃいますよね。でも相手に与えてあげよう与えてあげようってこう、真ん中から相手の方に押していくと、両側からこう自分とか回ってくるっていう。
なるほどなるほど。こうそうですね、
そうですね、僕はこれ経営者として当たり前のことだなと思ってたんですけど、意外とみんなびっくりする方が多くて、だから僕は人生も仕事も全部たらいの法則じゃないのかな。みんなにこういろんなことをやってあげて、それやってる自分が僕は楽しいですし、そうするとどんどんこうみんなも僕の考えを共感してくれた人が集まってきてくれて、よりまたいろんな強い仲間が増えていくっていう、だったらこうレクレーションとしてみんな社会貢献しようぜっていうチームが作れるじゃないですか。
なるほど。
将来的にはこうみんなと、それもまあ気持ちだけじゃやっていけないので、ちゃんとビジネスモデルも作ってあげて、みんなが苦労せずにお金がちゃんと流れて、で人も集まって、こう無駄な労働力使わないようにする仕組みを作ろうと思って今活動してます。
はい、
はい、
もういい感じ、いい感じの話。
ありがとうございます。
みんなが幸せになって、ね、助け合って、
はい、
楽しんで、みんなで暮らしていく。
そうですね、
いいですよね。
ありがとうございます。
はい、今だいぶこうね、今後の夢みたいなことも話していただいたんですけど、今後の展望だったりとか、子どもたちへのメッセージだったりとか、そんな感じのことをお聞きしてもいいでしょうか？
はい、ありがとうございます。そうですね、僕一番今心配したりこう問題だなと思ってるのが、今の日本の人ってみんな元気がない人が非常に多いんですよ。子供たちもやっぱり夢がないとか、こうお父さんお母さんもずっと疲れちゃってる顔が多いと思うんですけど、やっぱサラリーマン的な考えで目先のことだけワークをずっとやってると、心身ともに疲れちゃうと思うんですね。でも経営者の観点で考えると、みんなをこう生かしてあげて、みんなの能力が 120% 使えて、で自分自身の時間が空けば、自分しかできないことがやれるから、効率がいいじゃないですか。なので僕はこう村を作ったり、自分でいろんな仕組みを作って、みんなに価値の提供をして、みんなが無駄な苦労をしなくていい仕組みを作りたいなと今思っていて、でその中の一つとして、今度こうキャッシュフローの学習塾みたいなのもやるんですけど。
キャッシュフローですか？もうむちゃくちゃ苦手。
いや、結局なんていうんですかね、一個の収入の柱だけでやるから、こう先が見えないと思うんですよね。5年後10年後、15年後、今の仕事大丈夫なのって言った時に、大丈夫ですって自信持って言える人ってほぼほぼいないと思うんですよ。僕も長年サラリーマンやってましたけど、やっぱりどんだけ成績良くて、年収が1000万2000万あろうと、10年後その年収が続いてるっていう保証はないわけじゃないですか。
確かにね。
で いい大学出ていい会社入って卒業したら死ぬまで安泰、年金あるから大丈夫だよっていう時代だったらいいですけど、そんな時代じゃないことはみんな分かってるわけですよね。だったら20代30代の間にこう30万でも40万でも50万でもストックが作れてたら後々苦労しなくて済むだろうな。だから僕は独立してから普通の労働力を提供して利益を得る仕事もしますけど、とにかく今ストックをずっと気にしながら仕事をしてて、やっぱり1年でそれなりのストックはできてくるとなると、例えば月々100万以上入ってくるようになれば無駄なワークをしなくていいわけですね。仕事してもいいししなくてもいい、仕事も卒業できるっていう時が出てくるから、そうするとお金が欲しくて働くんじゃなくて、自分 の持ってる能力でみんなに価値の提供したいから、お金目的じゃない仕事ができるなって思ったから、こう20年18年サラリーマンして2年自分で自営してみた結果、この働き方が一番効率いいなと思ったので、今若い子たち20代30代集めて、この僕の経験失敗をこう若い子に教えて、こうどんだけ若い頃にお金持ってても、こう40になって50になって記憶力行動力体力が劣化していくと結果として年収下がるんだよと。だったら20、30の間にどんだけ準備するかが大事じゃないっていうことを今教えながらストックビジネスを教えたりしてるんですけど、
ストックビジネス
余裕が生まれますよね。また1000万の仕事を取りました、でも来年も探さなきゃいけない、再来年も探さなきゃいけないっていう、そういうなんか無駄な悩みが僕は嫌いなので、まあ少しずつでもいいからちゃんとストックを作って自分の年金の代わりを作ってくれば、みんな安心でしょっていう、で悩みがないから結果として新しいことにチャレンジができる、やりたいことがやれる、夢が叶えれるっていう方向になると思うので、仕事の仕方とかお金の稼ぎ方とか他力の使い方っていうのを今教えながら、今年他力のすすめっていう本も電子書籍で出版するんですけど、
もう一回言って、
他力のすすめです。
ああ、へえ。
はい、Kindle で出しますけど。
へえ、すごいな。
それも今書いてて、僕が普段どんな考えで他力を使ってるかっていう、まあそう大したことじゃないんですけどね。人生はドラクエだみたいな感じの。
何だったっけ、なんか漫画で漫画から、ま、学ぶこと、
ワンピースもそうだし、大体僕がも考えてる頭の中はみんな眼鏡かけてると真面目そう見られるんですけど、大体ゲームと漫画でできてますので、僕の頭の中は
嘘みたいな、
ジャンプとマガジンが全部僕の頭の中入ってるので愛と希望と勇気と友情しかないですよ
愛と勇気と
友情と冒険ぐらいしか、
もう何なんですかって、そうなんだね、
はい、これが全部基準なので、それを文章にするとこうだなっていうのを本に書いてて、誰でも本出せるよと、こう本出したい人いれば僕言ってくれればお手伝いしますし、コストかけなくてもできることいっぱいあるんで、そういうなんかみんながやりたいことがやれて、叶えたい夢が叶えれて、みんなでお互いに応援し合える、そういう環境があると、みんなもっと幸せなんじゃないかなって思って、
ありがとうございます。福田さん結構大府市内でもご活躍ですよね、はい、
まだまだですけど
私が住んでいるところは大府、
はい、
で、福田さん住んでおられるのはお隣豊明ですね。でも豊明でももちろんご活躍ですし、大府、はい、の商工会とかでもね、はい、一緒にあれしていただいたので、福田さんみたいにそこでこう応募をさらに元気にしていただけると、
はい、ありがとうございます
とっても嬉しいなっていうふうに思っております。なんかまだまだずっとお話がしたいんですけど、矢沢永吉さんが好きなんですよね。
そうなんです。
なんでですか。
もともと僕ら世代じゃないんですけど、店長時代にですね、僕はタバコ吸えないし、お酒飲めないし、ギャンブルやれないし、ゴルフやれないから、何かでこうお客さんに貢献しなきゃいけないなって思った時に、たまたまもともと法人担当だったので、お客さんがみんな 社長が矢沢永吉さん好きな人が多かったんですよ。
おーおーお
ー。でなんか努力しなきゃいけないから勉強しようと思って、うんうん、矢沢永吉さんを勉強し始めたところ、
どんな勉強、矢沢永吉さんの勉強ってどういうこと？
そう、いろいろ本で見たり、うんうん、雑誌見たり、うんうん、CD 聞いたりしたところ、うんうん、なんだめちゃくちゃかっこいいじゃないかと、
うんうん、
こんな暑苦しい大人がまだいたんだと、
うん、
じゃあ僕の考えも同じだし、うん、こう将来不安のこととか、うん、とにかくやらなきゃいけないんだからやるしかないでしょ、
なるほど
生きるしかねえじゃんっていうところがすごい共感できて、
うんうん、
でもうそのお客さんとコンサート一回行ってからもう毎年恒例ですよね。
ありがとうございます。
ちゃんと白スーツ着て、
ね、行ってます。行くんですね。すごいすごい。はい、ありがとうございます、はい、もうね福田さんと話してると元気100倍私は今日は清らかな心でそして元気100倍でこのスタジオをね後にできるなというふうに思います。ありがとうございます。今日のゲストさんは、株式会社福田プランニング代表取締役社長福田はじめ様にお越しいただきました。ありがとうございます。最後にですね、福田さんからのリクエストで、はい、その A ちゃんで、
はい
ね、元気出せやみんなっていうことで、うん、止まらないハーハーお聞きください。次回は、3月11日にお会いいたしましょう。4年目に入ります、うん、お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。